実を言いますとですね、今から1ヶ月ぐらい前かな、保坂君。ね。生き人形の特集がありまして、生き人形は最近まで残ってたという話をやったんですね。それが非常に大好評で、もうメールとかでいろんな人に問い合わせをされてですね、業界内部もちょっと生き人形の話をもうちょっと深くやってくれという話になってまして、いろいろ稲川淳二さんのね、大ネタであるこの生き人形事件を今追っかけている最中なんですが、で今回ちょっと緊急でちょっと日本大好きに入れたいなと思いますので、今日は生き人形特集をやりますということです。山口敏太郎の日本大好き、あ、言ってくれましたね、ありがとうございます。はい、山口敏太郎です。今日はですね、山口敏太郎の、先駆けオカルト男塾、最近先駆けが取れちゃったんだよね。まあいいんだけどね、オカルト男塾、男は漢字の漢と書いて男と言います。お前付き大体浅草でやってるんですけども、まあテレビとかラジオで言えない話をしてます。まあ受講生が大体、でもライブじゃなくてこういう講義って感じにするとあんまり人は来ないんだよね。それでも増えた方ですよね。これね。今日なんか何人ぐらいいるんですか、保坂君。
そうですね、約20名ほど。
あ、そんなにいるんですか。ということでですね、まず生き人形というとちょっと、まあ皆さん知ってると思うんですけども、まあ、稲川さんがね、最初は首都高で何か女の子の霊のようなものを見たと。まあそれが生き人形との遭遇の始まりで、まあ稲川さんの友人の人形師が、まあ、生き人形を作ってですね、それであるプロデューサーが、まあ、人形芝居を仕掛けて、ツアーとして稲川さんがやったと。実はそのツアー現場でも結構怪異なことがあって、スモーク耐えてないのにスモークみたいなのが立ったりですね、ちょっとみんな動きがおかしくなるとかね、憑依現象みたいなのがあるとか。で、その時稲川さんの下でやっていた大原さんっていう人、稲川さんの妹分みたいな。で、人形は一回ですね、その人形のプロデューサー、人形劇のプロデューサーにみんな返したんです。で、返したんだけど、一体だけその大原さんが自宅に持って帰ってたんです。で、それがですね、最近まで残っていた。で、それもどうも不思議な現象がいっぱいあったらしくて、友達に預けていたら、まあ、解体屋にアパートごと解体されてしまったと。で、最後の一枚の写真があるんですけど、布を頭からかぶせられた生き人形の写真が残されていました。それはネットニュースにしましたので、検索すると出てくると思いますね。山口敏太郎生き人形に出てくると思うんですが。まあ、その細かいですね、いろんな大原さんの家にとか、大原さんの周辺であった生き人形に関する話を聞いて、番組にしたんですけど、本当に解体屋によって生き人形は解体されてしまったのか、あるいは他にも生き残っているこのやばい生き人形はあるんじゃないかという説もありますね。実際稲川さんはですね、まあその人形プロデューサーがの家が火事になって人形は全部焼けてしまったというのが一応通常のパターンなんですけど、実は一部残ってたんじゃないかという説もあります。一体だけ伊豆のお寺に預けたという説があるんですね。ただそのお寺からもその人形が行方不明になったと。何者かが持ち出したか、あるいはどっかに紛れ込んでしまったか。まあその、生き人形捜査網ということで、その、日本の怪談史上に残る生き人形の行方を調査しているということですね。で、今日はですね、大原さんの時について、生き人形と、ちょっと深く接触した人を呼んでおります。霊能師の神楽京さんです。皆さん、どうぞ、拍手で。
こんにちは、はじめまして、神楽と申します。
マイクに
持ってきてる。はい。神楽です。
あれですよね。漫画の話はしちゃってもいいんですか？
はい、構いませんね。
長久保さんという漫画家さんが今いらっしゃいますよね。生き人形を漫画に描いた。で、まあ、カルラ舞うとかですね。いろいろ描いてるんですけども。まあ、神楽さんをモデルにした漫画を描いてます。実際にあった怖い話ですね。 大都社、大きい都の社とかって実際にあった怖い話というのが出てるんですが、その中で、井口さんという名前で。
井口清光という名前で、心霊事件簿という、まあ、本を書いて。
コミックが3巻ですか、
まあ、そうですね、3巻ともう1巻で、その、予付が出てて4巻。
あ、4巻出てるんですね。で、もともとあれですね、出会われたきっかけっていうのは何ですか、長久保さんと。
長見凛子さんという、やっぱり、ホラーの漫画家さんがいまして、その漫画家さんが、まあ、私のことにクライアントさんで来まして。で、その人が、もう霊体験があった。
インド明徒ジャーンとか書いてあるん
ですよね。そうです。で、その彼女が、まあ、見た夢に対しての相談があって、僕がそれが、まあ、こうこうこうだよと言って、今日、じゃあ実際うちへ帰ってみたらわかるよという話を、まあ、これも漫画に彼女が書き記したんですけど、そしたら、まあ、仏壇の中に、の右の引き出しに、開けてみな、その人の写真が入ってるよって言ったら、それが、まあ、実はお父さんの写真だった。それで、まあ、彼女がインドに最初に行くことの、まあ、ちょっと指示的なもので、そのお父さんが言おうとしたことがあるんだよっていうのがありまして、まあ、それで彼女は感動してくれて、本に書いていいですかっていうことで書きました。で、その後彼女が、まあ、やっぱりホラー漫画を書いてると漫画さんって怖くなるんですよね。やはりいろんなことが被る、影響ある。ということで、まあ、自分ちの子供が、まあ、インドの漫画を描いてるお子さんたちがまだ小さかった時に、被ることが怖い。だからホラー漫画から足を洗えて。で、まあ実際今またホラー漫画描いてるんですけどね。
そうですね。ちょっとコメディータッチ
な感じ。コメディータッチ。それで、まあ変な話、私生きてるのに、長久保さんに、譲渡式をやられたんです。待ち合わせをなぜかして、で、連れてかれて、まあその前に長久保さんとは知ってたんですけど、もう井口さんを長久保さんを全部書いていいですって、何か権利を渡されたように
。
そういう経緯があって、まあそこで、まあじゃあ本格的にってなり始めて。
うん、ちょうど長見さんっていうと、あれですもんね、今でこそ逆漫画家的なイメージが強いですけどね、もともとはね、
ホラーの方の絵がまたそれが結構怖かったのかなと思います。
うん、結構リアルな感じがしますもんね。それで旦那さんがインド人で、国際結婚されて、お子さんが二人いらっしゃるんですよね。はい、で、まあ、大概ね、これね、心霊系を扱ってると、触りが子供に来るんですよね。うちは子供いないんですけど、子供いる家はね、大概子供が病気になったりね、怪我したりね。だからね、作家さんとかで、漫画家とか作家で、心霊扱ってる人は、子供がちっちゃい時には、やっぱり足洗ったり、違う方向の分野を変えたりするみたいですよ。それであれですか、もう霊能者ごと因縁を長久保さんに押し付けてしま
いと、ね、押し付けてくれましたね、自分で生きてる人間として譲渡式やられるとは思わなかったですよね。
それで長久保さんとお付き合いが始まった
そうです。それで生き人形の話も唐突なことがありまして、まあ、僕が一番初長久保さんの自宅へ遊びに来た時ですね、そうすると入り口をもう入った段階で気配がドカンと、
ちょっとじゃあ整理しますけど、長久保さんが生き人形、新生き人形を描きました、続編を。
続を描く前です。
描く前ですか。というと今から何年ぐらい前ですか。
今からともう、7年ぐらい
?7 年ぐらい前。あ、結構前なんですね。
そうですね。
あ、じゃあ
何度も彼が続生き人形を描こうとしても、本が廃盤になったり、
そうなんですね、
出版社が飛んだり、一向に。
何紙ぐらい描きましたかね ?4 つぐらい描きましたね。はい、俺全部追っかけてたんですよ。それで、才三に呪われた漫画ってありますかって、長久保さんの漫画が、生き人形の続編を書くと、各雑誌が次々と潰れていくということを教えたんですね。その才三が長久保さんに気に入っちゃって、俺本人に言うと思わなかったんだけど、その長久保さん、いえ、そんなことないですよって否定はしてたんですけど、4つぐらいね、雑誌が潰れて、ようやく生き人形の続編が完結したんですよね。あの作業にかかる前に知り合って
、だから、その知り合った時に奥さんがですね、長尾さんの奥さんが、要は、あ、井口さんを待ってたんだよ。
あ、そんなこと。
一言、もう長尾さんの前で、まあ、言ってくれて、まあ、確かに、いきさつっていうのも不思議で、その遊びに行った時、ここに急に、まあ、女の子が出てきたんですよね。漫画のまんまの生き人形、まあ、それはもっと僕が穏やかな顔で。
穏やかな、
それで、おじちゃん、助けてっていう、
長久保邸で女の子を見たんですね。
そうです。それで、それで、まあ話した後、また家に帰ったら、もう一度再度出てきて。だから、僕には生き人形が怖い存在として、は感じられなくて。だから、なぜその違和感のある存在かなって。うん、それをすごく感じたんですけど、まあ、それで、まあ、いろんな漫画さんも絡ん、霊能者さんが絡みました。
うん、
某有名な。
一個一個やってみますけど、最初、長久保さんのところに行った理由っていうのは、生き人形絡みで打ち合わせ
違います。それが、長久保さんのところに一番出入りしてた、霊能者の人がいて、
はい。
その彼が僕のオフ会というのを開いてるんですけど、オフ会に来てくれまして、
はい。
で、長久保さんに会ってくれないか
って。会ってくれないかと。
で、私は、まあ、
でも、譲渡式はされてる
わけですか？譲渡式とまたこう並行してですね。
あ、同時に。
だから、うん、そういう意味では、だから、顔は、その、もう一人の霊能者が、長久保さんにくっつけてくれたんです。
うん、
で、こっちでは、だから、長見さんはくっつきやすかったんだと思うんですけど、
ね。ああ、なるほどね、
はい。全く知らない人を長久保さんにくっつけるっていうのは、まあ、なかなか難しいのもあると思いますけど、それで、長久保さんはそれで興味を。
うん、
まあ、長久保さんはいろんな霊能者がいるから、彼は、彼なりに吟味するんですよ。
ああ、そりゃそうで
し
ょう
ね。咀嚼して彼は自分で嘘をあんまり書きたくないから。
うん。
それこそ信頼できる人のじゃないと、やっぱり書く方にも責任があるからっていう。
そうですね。認識霊能者って言いますからね。
出版社にたくさんやっぱり辞書が来るらしいですから。
ああ、見えてないのに見えてるとか
言う。なんで私を書かないって。誰々より私の方が強いっていう人がかなり多いらしいんですが。
それで、まあ、二つのルートで知り合って、長久保邸に行った理由は別件の打ち合わせがなんか
で
したん
ですよ。全く別件ですよね。まあ、遊びに来てくださいって言われて初めて行ってたんです。
遊びに顔合わせみたいな
のです。
じゃあ、特に生き人形を、
の話は全然ゼロです。
長久保さんが取り掛かろうとしていたとか、そういうことは全然聞いてない。
僕は依頼はされてません。そうだ
ね。それは今まで突然霊的なものが見えたってことなんですか？
行って、逆に挨拶をされたわけですよね。
霊か。
生き人形の女の。
それで、どれくらいの大きさですか、身長。
いや、やっぱり僕が立ってこのぐらいでしたよね。
130
じゃないか。
30ですかね。
はい。それでもう見上げるように。だから変な話、私の仕事っていうのが、まあ、
うん、
例を、ちょっと前まで人という捉え方をする考え方を持ってます。うん、だから、うん、私の漫画っていうのは基本的にホラーでも怖くない漫画っていうか、
うん、
例的なヒューマンドラマ、的な要素なんですよね。だから、
うん、
よく言われるホラーと違って怖くないじゃんって言われることもあるんですけど、
うん、
まあ、解決させたことが多いんですよ。
結局人間という扱いをして
。そうです。捉え方がですね。だから、
うん、
その奥さんがそう一言言ったのもそうなんですけど、要は生き人形化け物とみんなが言うから。
うん、ああ。
みんなが、例えば犬を嫌いな人が可愛い犬を見ても怖い。
怖いですね。
でも犬が好きな人が見たらその犬は可愛い。まあ、その極端な例かもしれませんけど、要は、生き人形という、どんどんどんどんホラーが増した姿とまた違う姿を僕に見せたのかなと思ってですね。
今まででいろんな霊能者が出入りしているのに、なぜ江口さんを、まあ、生き人形ちゃんを選んだんですかね。
だから、それが今言った内容だと思うんです。長尾さんですと話を散々、まあ、飲みながらした時にですね。
霊の姿勢という
か、そうですね。こっちのスタイルを、向こうも考えるんだろうってことです。
例が。
うん。やっぱり、ほら、例えば、
なんか消しち
ゃう。はーってやるだけ。
消しちゃう人とかいますよね。
もう、やみくもに力技。潰
しちゃう人
とか、ね。という人が実際は多いんじゃないですか。で、実際はその人にそれほど力がない場合は、例えば、例がいて職員かけちゃうだけの話みたいですよね。全く効かない塩を投げかけたら。
そういう人たちもプロとして活動している事実はあるんですか？
まあね、言いづらい部分はあると思いますけど、まあ、
うん、
それこそ山口先生もはもっとそういう方がご存知かなと思うんですけど、まあ、どうしてもこういう見えない世界の仕事ですから、事象がたくさんあっても、他線よりも事線の方が多くても不思議ないのかなとは思いますが。
でも、どういうファッションだったんですか？その少女の例という
のは。だから僕が捉えたのは、まさしく終戦のイメージですよね。
終戦、ボロボロの感じですか。はい、
それで、その子が、お人形さんをまた持ってます。
そうだ、霊体の幽霊の状態で、お人形を抱えているわけですね。
で、僕が見えて、だから僕は、解決させた時には、両国の慰霊堂にすぐ行くって言って、飛んでったんです。
助けてと言ったわけですね。
助けて。 うん、私はそんな化け物じゃない、
うん、
だからその心の声がもう本当に子供の女の子が言ってる、
うん、
純真な心を感じた、
うん、懇願してるって感じですかね。
だから皆さんの捉えてる生き人形と少しジャンルスタイルが違うのかな、うん、でも僕は、
うん、
化け物としてのものすごく、まあ、語られた恐ろしい生き人形と、うん、その側面的な、
うん、
もう原本のような生き人形がいてもいいんじゃないかなっていうのはすぐ思ってまして、
うん、それでなんか子供の霊が人形を抱えて助けてと言ったと。でその話を長久保さんにしたんですか。
しました、もちろん。
で
それで彼は漫画でして、やっと駆け切ったんですよ、初めて。それで出版社が、うん、大都市さんが、出そうって言ったら潰れなかったんですよ。変な話、最後の最後まで、
うん、
僕も長尾さんも、
うん、
出るのか、出せるのか、
うん、
がバロメーターですよね。
でも、本人は生き人形の霊だと名乗ったわけではないけど、なぜ生き人形ってこう直感的に分かったんですか？
それが、なんだろう、僕らが霊を見るときも、
うん、
そうですけど、例えば、うん、名乗る人はなかなかいないんだと思います。
幽霊って名乗ったりしないんですか、名前
は。それはいますよ。名乗る人もいます。例えばそこで自爆で死んだ人とかね、
うん、
それから事情があって伝えたくて出てきた人は名乗ることあります。
私は何の何兵ですっていう霊も。
ただ、その子は生き人形というのを自分では思ってませんから。
ああ、なるほど。
だから名乗りは生き人形って名乗ることはあると思いません。例えば山口先生が自分は生き人形ということはないじゃないですか。
うん、
だからその子は、うん、おそらく、私も聞き逃しましたけど名前を言ったと思います。
ああ、自分の本名を言って、はい、それで、なんかマスコミとかみんなが非常に過剰に恐れるがゆえに、化け物として言われてしまった生き人形になった恐怖を訴えた
わけです。そうですね。あれだけ周りの読者とかが怯えたり、うん、まあ確かにテレビでの最初の、うん、生き人形のテレビをやったところが発端で、
あ、関西の方で、ね、
はい、その生放送中の出来事が、まあ、発端ですごい、
うん、
恐ろしいという、まあ、スタート地点になってて、うん、それで各いろんな話で流れてくる、それから長久保さんがまた最初に書いた話も、
うん、コミックスね、
とてもやっぱり怖い、うん、
どうなんですか、長久保さんになんか人形を持った女の子がいるんですよって言ったら、すごいびっくりしなかったですか。
いや、びっくりしましたよね。
それって今ちょうどかかろうとしてたやつだけど。
そうですね、そうですね。だから、うん、これで書けるかもしれないって話になりますよね。
あ、逆に解決の糸口が見えてきたから。
うんうん、
あ、
長尾さんは実際諦めてたって言ってましたよね。
もうその生き人形を完結させること、
うん、だって、それほど影響が出ちゃうんでは、
うん、
例えば、もう長尾さんとしてはやっぱり作家さんとしては漫画さんとしては受け身ですよね。
うん、
出版社があって、初めて、
うん、
うん、製造できるわけであって、
うん、
それがもういくつも挫折をしてしまえば、
うん
うん、諦めざるを得ないっていうか、それよりも怖くなると言った方がいいのかな。
じゃあ生き人形に入ってた少女の霊はあれですか、その出版してほしくなかったんですかね、最初は。
うん、私はそこの質問はね、逆に僕の立場でその長尾さんたちと、うん、どうこうやってる段階でそれを疑問を持っちゃっていいのかどうかっていうのがありましたもんで、
あ、なるほど。
ただもうされた後でしたから、私は知り合って、
ああそうか、
はい、1話目1つ目の方がコミックが出た後ですから、
うん、だから割と過剰に怖く書かれることに対して、その生き人形のモデルとなった例は今ちょっと違和感を感じていたってことですよね。そうですね。
これはいろんなね、霊能者の方の解釈と私の解釈がまた違うかもしれませんし、うん、これはあくまでも私の解釈という断りはちょっと必要かもしれませんけど、
うん、
私には、
うん、
私をそんなひどいものに扱わないで、しないでっていう、だから、うん、上がりたい気持ちを感じましたよね、
うん
うん、結局上がることが
上がりたい
という、うん、それで僕は例えば長尾さん家でね、いろんな霊能者さんとその時、うん、まあ、変な話コラボしたんですけど、
うん、
皆さんはやっぱり霊のその生き人形というものを、まあ、見るわけですよね。で僕はその生き人形とのルーツを見ようとしたんですよ、
うん、そこがちょっと今大事なところですよね、
うん、
つまり生き人形というのは、ちょっとじゃあ CM またいで生き人形そのものに入りましょうか。じゃあ一旦 CM です。
山口敏太郎の日本大好き、この番組随分長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、 山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロード人気アプリをゲットしよう。オカルト目視録で検索。あなたは信じられますか。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755。 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
それでね、僕らは稲川淳二の生き人形っていうと、やっぱその人形が怪異な事件を起こすというイメージがあったんですけど、人形そのものがやってるんではなくて、人形の中に入ってる霊がそういうことを、不思議な現象を起こしていたということなんですか。
だと思います。というか、最初のそのテレビの番組で、生番組で、私もその時はまあ見てました。
はい。
でその時にまあ男の子と女の子の人形があって、実際テレビ番組中に男の子の人形の方がワープしてる、
テレポーテーション違う場所に行っちゃった。
そうですね。はい。それがまあ見てる視聴者さんからの、まあ、電話等がたくさん実際入ったという、まあ、状態だから、そう考えるとその物質上の人形のはずの時に、まあ、そういうことが瞬間移動ができるのかどうかっていうちょっと不思議なところはありますけど、まあ、日本では珍しいポルタガイスト状態で、天井のライトが全部ガチャガチャ生放送中に音を立てて揺れたという状況も起きたくらいで、
あの時にいたアナウンサーが僕 の, だあの高校の先輩のと同僚なんですよ。僕の高校の先輩はまた ABC のアナウンサーで上田アナっていて、そのルートでまだアナウンサーにも来てみようかなと思うんですよね、当時の様子を。でまあスタジオで変な現象が起こったと。でみんなやっぱり人形が変なことをやるから生き人形って名前を つけて怖かったんだけど、実際はその戦争で死んだ少女の霊が中に入っていた
と私は聞き及びました、本人からね。
じゃあ男の子人形に入っていたのもまた繊細孤児かなんかの例なんですか。
僕が感じたのは、女の子を守るナイトですよね。
ああ、ナイトなんですか。
それがまたこれもちょっとスピンオフになってしまいますけど、これ僕のちょっと話をさせてもらいますが、去年私はオフ会という自分の会を、まあ、年間何回かやるんですけど、初めて去年の夏、納涼夜会というのを開こうということになりました。で、まあ、農業夜会だからちょっと小屋なしよ。で、なった時に、まあ、長尾先生も必ずいらしてくるんですけど、まあ、生き人形の話をしたいって言ったら、怖いって言われたんです。まあ、最終的には来てくれたんですけど、
散々書いといて、
怖い、だから、怖いんですね、ものすごい怖がってるんですよ、今でも。
まあ、いろいろな変なことが起こりますからね。
だけど、それも来てくれた時に、また不思議なもんで、僕のクライアントさんから、稲川淳二さんが生き人形の講演をした時のテープが、突然、クランツさんが出てきて、持ってきて、それが、まあ、その時にまた集まるわけですよね。
稲川淳二のテープは、なんか再生すると、なんかね、不吉なことが起こるって言われて、今、あれですよ、 ほとんど皆さん怖がってお寺に納めたりしてるバージョンがあるんですよね。
はい。そのテープもその子はたまたま自分の何か撮ってたものの間に挟まったから撮ってあっただけで。
ああ。
自分で僕がなんか今日家帰ってちょっと探しみなって言ったところを探したら出てきちゃったって話。
うん。
だからもう、いても立ってもいらなくなっちゃうんですね。そんなものを自分家に置いとくことが、その女の子もね。それで結局持ってきた。うん、その会にちょうどオフ会に来るときに、
うん、
それが2日後ですよ、
ね。
に、でも持ってきた。そしたらもう長尾さんも、まあ一緒に同席してる、霊能者さんも、
うん、
これはやばい。
あ、このテープはやばいと。
で、その会で僕はやる前にその朝、これもまた僕の主観だと思って聞いてもらいたいんですけど、私の夢の中でね、男の子が急に出てきたんです。
あ、そのオフ会の朝の早朝夢に
早朝です。
明け方。
で、男の子がやっぱり、これは僕はだから、その時は生き人形の感覚だ、関係は一切考えませんでした。で、男の子が、僕を忘れてるって言うんですよ。それで僕は、朝もう、何の夢だって理解不能だったんですね。
生き人形と関連ついては考えなかったんですか？なんかの例が夢に出てきたのかな？
そういうことです。僕を忘れてるだけの個別です。
うん、
で、まあ、その日、話すことが、生き人形のことをやろうねってちょっと言ってたんで、まあ、本をもう一回それで復習をしたら、
うん、
生き人形大半が女性、女の子しか考えてないんですよ。
そうなんですよね。
うん、男の子の存在が、それでこれも僕、長久保さんに聞いてみました。
うん、
長久保さんでさえ、あ、そうだよね。
うん、
についだよねって。ついだよねって、
うん。
で、逆に僕もあげたつもりの生き人形は女の子だけだったんです。
あ、
なぜか、もうみんなの頭の中から。それこそ、最初のその瞬間移動したのと同じですよね。男の存在ですよ。
じゃあ、そのオフ会の時にはもう女の子人形に入ってた女の子の霊は上にあげたんです
か？あげたって形です。
はぁ。あげるってどうやってあげちゃったの？
要は、もう、どんどんそのルーツ、
うん、
だから、ものすごい衣を何重にも着てた状態ですよね。うん、いろんな人の思いと。
あ、因縁とか念とか。
はい。だから、最初は、例えば、その僕的に見ると、うん、繊細で、
うん、
それこそ両国あたりで、
うん、
人形を描いてる女の子は、まあ、焼け死んだ。下敷きになって焼け死んだ女の子っていうのを、まあ、本人から聞いたんですけど、要は、それが、まあ、祀られ方が、まあ、悪かった。
うん、
それで、まあ、人形がもちろん抱いてたぐらいですから、霊で出てきても抱いてるぐらいですから、人形が好きだと。
うん、
そうすると、それに、たまたま、憑依をしてしまったと。要は、自分で死んだことを自覚できない。とても辛くて、苦しくて、痛くて。で、その男の子は、兄弟ですね。お兄さんです。
お兄さん。
はい。
お兄さん、妹を守ってた。
そういうことですね。僕に感じたのはそうです。だから、ナイトです。
うん。お兄さんも繊細で死んだんですか？
そうですね。同じところで、ちょっと離れた場所で。
東京大空襲ですか？
そうですね。両国のあたりで感じました。だから僕は、闇雲に両国の、慰霊堂に行く。で、うん、行った後に、長保さんと、まあ、他の霊能者さんと行って、
うん、
で、最後にもう一人の某他の雑誌で出てる女性の霊能者も結局、
うん、
口裏を合わせてなくてバラバラにみんな言ったぐらいです。
うんうん、
ですから、それで、まあ、みんなそれぞれが漫画の中でも解決させたっていう形になったんです。
あれなんですかね、じゃあ女の子の人形に入ってた少女の霊というのはもう成仏したと言って。
僕的には挙げたつもりです。だから男の子が来てくれたのかなと思ってます。
あ、はい、じゃあ妹が上がったのか。
同じルートを辿りたくて。
どうなんですか、なんか僕漫画でも読んでいまいち理解しがたかったんですけど、はい、生き人形というみんなが手強かった例をどうやって浄化したんですか、
はい、
なんか割とシステマチックにやってたような気がしたんですが。
それは某他の方がね、システマチックにやった
やつ
で、僕は全くシステム的な、だから、その他の方とは僕はもう根本的にだから、全く違うやり方、
うん、
だから、
はい、
僕はどっちかというとその人としての方から入っちゃったんで、
うん、
最初からノックの仕方が生き人形って発想じゃなかったんですよ。
もう女の子を成仏させてあげるという。
だから僕も得意ジャンルのその人間としての捉え方の方から入ったんで。
うん。
だからもし僕があの時に生き人形という捉え方でスタートしたら戦闘態勢だったと思うんです。
あ、向こうもね。
はい。
あ、
そうすればおそらく除霊という
強引
な手法に出て、そうするとまた何かしたら災いが起きて。
うん。
だからそのパターンでやるからこそ出版社や本が中心なんだと
思う。生き人形ってなんか片手と片足がなんか不自由だっていうのは。その東京大空襲で死んだ少女の霊が片手片足を欠損していたか何かなんですか？
欠損したんです。
ああ、そうなんです
か。で、僕が最初に その時、長尾さん家に、まあ、行った時に、
ええ、
あの、駅を降りた段階で左足が、ものすごい痛い状態で歩けなくなるんですよ。
それは霊とシンクロしてるんですか？
シンクロしちゃったんですね。それで僕はそれ、まあ、それもだからシンクロと、その時、手足のことは忘れてたんですよ。
うん。
それで歩いてって長尾さん家に行って言ったら、
うん、
先生、ちょっと、知ってる？ってんで、またその話になって。
あ、生き人形ってちょっと、
先生が痛くなった場所はそうだよ。
やばいよ、みたいな。
で、そこしてる間にまた痛みが消えるんですね。その話になると。
うん。
終わると。だから、ものすごくシンクロしてきてたと思います。
でも、生き人形っていうのは、結構いろんな凶悪な事件というか、まあ、
死んでますよね。
起こしてますよね。
はい。
で、人が死んだり火事が起きたりしているのに、なんなんでしょうね。
あの、僕はきっと、理解者と思われたかもしれないですね。
ああ、そうなんですか。
あの、霊能者っていうと、皆さん、あの、お経を唱えて、はーっとやる。
うん。
それこそ大きい声を出して、気合でどかす。
うん。
という、まあ、スタイルがきっと、まあ、ほとんど、だと思ってらっしゃると思うんですけど、僕は会話です。
うん、ああ。
だから、
説得するって感じですか？
説得します。だから、長尾さんの漫画を見てもらうとわかるんですけど、僕は、うん、必ずと言っておくと、レッを説得してます。
よく警察で交渉人とかいるじゃないですか。
はい。
犯人を説得して投稿させるみたいな。
その手法ですね。
ああ。
だから、あの、まあ、たまに、あの、反抗的な、その、悪霊と言われる類の例はいますけど、やはり、悲しさのあまりに、それから嫌がられて散々阻害されたがための、うん、そのスタイル、様相っていうことが多々あるなっていうのも。だから。
でもどうなんですかね、幽霊で成仏しない人っていうのは、なんで霊界に生き遅れちゃうんですか？
僕のこれも考え方なんですけど、死んだ時ってチャンスって僕には一回に思えるんですよ。
上に上がるチャンスか。
はい、これ、理事だけでも言われることがあるんですけど、
うん、
すごい、ものすごいスピードで上に吸い上げられる、
うん。
で、吸い上げられた先にポンといるともう、例えばこういう部屋であれば天井で自分の遺体を見る、うん。まあ、事故現場で自分の遺体を見るという状況になるんですが、
うんうん、
その時に、要は、まあ、あの世に行く道が開けるんだと思います。その時に、やっぱ自分が死んだと思えない人、もう殺されたりして、悔しくて、うん、まだ死んで、成仏してなるもんか、という人がいたりしますよね。
じゃあ、結構多いってことですか？
僕は多いと思います。事故死なんかは、なぜいろんな連続して、例えば事故の起きる場所が起きるかっていうと、これがあるからです。
招きですか？
はい。ただ、僕から見て、招かれた人と元からいた人がこうやって並ぶことはない。
ああ。
もうパラレルワールドにしか思えないですよ。だから読んでも、結局いないんですよ、
うん
うん、仲間が。だからずっと呼び続けるいう。
よく霊と、浮遊霊とか浮遊霊同士が喋るのかなとかね、思うんです。そういう交流ってのはないんですか？
あるかもしれませんけど、私が見た範囲ではそんなつるむことはなかなかないです、ね。
よく霊団化してるっていうのは、あれはもう一体化してる。
あれはだから、例えば人間でもそうじゃないですか。類は友を呼ぶメンバー。例えば、悪い系統の発想を持ってる霊同士だったら、
うん、
集まることはあるかもしれない。それがもっと固まってくることは。
で、霊団化するってこと
それがただの、例えば、おじいさんのかわいそうな霊とか、
うん、
ね、例えば、少女の霊とかが仲間になって手をつなぐなんていうことは基本的にないと思います。
じゃあ、生き人形は上に生きそびれてしまったのは、戦争で焼け死んで、あまり自覚なかった、うん、
それと、あと人形を作られたことによって、
うん、
作者の思いが、呼び込んでしまったのかなって。
じゃあ、ちょうど稲川さんの依頼というか、まあ、稲川さんの劇団というか、ね、一座が公演をやるから人形師が作りましたよね、
はい。
その人形の中にたまたま何かの表紙で入ってしまった。
うん、また稲川さんがああいう仕事をやられてますからね。きっと何かの尻尾踏んだのかな。
うん、
僕はそう思っている。ただ、だから生き人形という人形は、うん、僕にはその器に見えてまして、その器がまた変化をする、
ま
あ、状況になったのか皆さんの錯覚なのかは僕もわかりません。ただ、あれだけ騒がれたり、言い伝えをされたりするぐらいですから、うん、やっぱり、ね、もう、相当皆さんの中に心に残っちゃうぐらいな、影響力を与えたものでは間違いないと思う。
まあ、稲川淳二のね、代表的な会談になっちゃいましたからね。
で、稲川さんとね、うん、お仕事で僕お会いさせてもらったとき、
うん、
井口さん、いろいろと解決してくれたんでありがとうございますねって言われた後に、うん、でもまだ終わってないんですよねっていうのを、
稲川さん言って
たんですか。はい、言われて、またお世話になると思いますけどっていうのを言われて、あの握手をしたのが印象的でした。だから、きっと稲川さんの中でも、まあ、いろんなこと、今のだから、ここでちょっといろんなのが盛り返してきてるじゃないですか。生き人形話が、
うん。そうですね。
きっとこれが彼の中でも何か、腑に落ちるものがあったのかなって、今だと思います、
うん。稲川さん自身、稲川淳二自身が最後の戦いに出ようとしてるのかなという感は、うん、
はい、
後輩としては横で見ててそう思うんですよ。
僕もね、ちらっとそこ感じたんですよね、
うん。ですよね。いよいよ総決算かな、みたいな。うん、だから、ね、まあ、稲川さんにはね、いつまでも健康で階段を語っていただきたいんだけど、まあ、健康で階段を語るって意味わかんないけど、元気で階段を語っていただきたいんだけど、生き人形はなんか、ね、なんか最後の最後に真実を稲川淳二の寿命が分かった時に告げるっていうような話があるんですよね。稲川さんの周りから聞こえてくる話は。だひょっとしたら最後のどんでん返しがまた、あるのかなといった印象ありますね。
だから今になって今日お話ししてた、何体も人形があったという。
そうなんですよ。
そこに今度何かいろんな意味が、その、派生的に出てくるんだろうなって僕は今日感じましたけどね。
大原さんが持ってたのはソーニャって人形なんですよ。うん、
はい、
他にキツレの人形とか妊婦の人形とかいっぱいあって、うん、で、一種類の人形が2、3個パーツが予備のやつがあったというから、うん、全部で十数体あったと。そのうち何体残ってるかわからないし、うん、で、全部おかしなことが起こっていたらしいから、うんうん、全部に、例えば霊が入ってたとしたら。
はい、僕は人形師さんの方に何かしらの霊媒的な要素があったんじゃないかなって。よく人形師さんっていう職業の方に限って多いことは事実です。
うん、こう、カーッと招き寄せちゃうんですかね。
例えば、古物商の方とかね、例えば、その古いものをね、売ってるところ行くと、うん、いろんな前の前任者の思いが入ってるものとか結構多いんですけど、
ありますね、
それが人の形をしているもの、人型のものというのは、
うん、
それ以上に思いも入るし、
なるほど、
うん、宿になってしまう、
うん
うん、器かなって僕は思ってるんですよ。
うん、
それがまた少女であり、でも男の子であり、子供という媒体になると、うん、例えばその戦争の時なんていうと、うん、一番理不尽で、なんか悲しい思いして死ぬのはどっちかと大人より子供だったんじゃないかなって僕は思ってます。なるほど
ね、でもなんか悲しい話ですよね。戦争で明け死んだ少女の思い、うん、霊魂が入った人形が最後は火事でまた焼けてしまうという。非常になんか
こう因縁だと思うんですね、僕は。
なんか切ないですね。
だから、ただね、僕は思うのは残してもらいたくない仮装にもう一回し直してもらったっていうのがあるのかなって逆の考え方も。
そういった意味で、は
い、
焼いて入りしたい。
なんかね、改めて今度望んで、うん、その化け物としての存在じゃない、
うん、
そのもう亡くなってすごく立ってるとしたら、
うん、
もう魂の分だったら相当ね、今回の生き人形の話題で浄化されつつあったかなと思うと、
うん、
その器の方は消してくれっていうきっとことなのかなって、ちょっと考え方を新たにするとね。
わかりました。じゃあちょっとまた CM またぎで、今度は男の子人形の、成仏の仕方についてお聞きします。
山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたします。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
皆さん、ぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと、森吉の頑張れ。
山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き。
はい。女の子人形はそうやって成仏をしたと。で、あと残る男の子人形の方なんですが、
はい、
これはどうなんですか？
正直言いますと、男の子の人形をあげるあげないっていうのを、
うん、
実際はね、僕だから、オフ会の時の、 野良の夜会という開いた時にそれを、まあ、本当に直面しちゃった状態なんですね。夢で出てきたことと、それを今日 やると言ったから出てきたんだなということがあったもんでね。
あ、じゃあ男の子の霊も、うん、もう上げてほしいという気持ちが強いわけですね。
それがね、逆にあの僕は追い詰められた状態ですね。夜会をやるって言った朝に夢見て出てきて。
うん、
だからもうその変なし、夜会、農業夜会をやるっていうのを知ってるのかなと思うタイミングなんですよね。うん、
それを機会に。
だから、これは上げ方として、うん、まずそのカセットテープに関しては僕の知り合いのお寺にとりあえず預けました。
うん、
だからもうかなりの結界を張った状態で。
うん
うん、それで、まあ、過去に他のテープとかでのいろんな因縁もちょっと知ってますんでね。
あ、は
い、で誰が見てもまがまがしいものが出てます。
あのカセットテープに霊の怨念が入るっていうのは、うん、言霊として怨念が入るんですか？
ですね、またあの、長尾さんがの講釈に、
うん、
その霊の、例えば雑霊っていうのがいるんですよ。
うん、
細かい霊が、うん。それが一緒に呼び込まれて入る、うん。録音されるっていう状態になるんだと思うんですよね。
音声データの記録と同時に霊も記録されちゃう
と思います。僕、霊は記録されるもんだと思ってます。
うん、
だから、要は、写真とかに撮って見えてなかったら写真撮ると撮れたりするのと同じなのかなと思うんですけどね。
あ、は
い、だから、そのまがまがしいテープはもう私が持ってちゃ危ないって、その、で、うん、お坊さんとかはみんな言ってくれて、じゃあそれは預かってちゃんと固めるから。で、イグさんはその男の子の方。
え、でもそれって大量生産したやつだとまだ他にも残って
る？ある可能性ありますけどね。どのぐらい、ただ今のこの、うん、再生機器が、ね、欠落している時代になってますからね、カセットテープ自体を。
確か当時数万部売れた、うん、1万部ぐらい売ってるから、まだ数百本残ってるじゃないですか。
ですね。もしあるとしたらと思いますけど。
いや、俺、洋歌博物館に展示したいな。
ああ、思いっきり箔つきますよね。
変なことが起こるかもしれない。
あの、あそこが本当にもっとリアル博物館になって
ます。本物が出てくる。
本物が出てきちゃうかもしれないですね。ただ、あの、雑念、うん、雑霊が入ってることが多いんですよね、中にね。その生き霊が入ってるという。
関係ないやつがね。
はい。
じゃあ、とりあえず手はテープは封印したと。じゃあ、男の子はどうしたんですか？
うん、男の子は、もう女の子、まあ、彼が言うには、だから、自分を忘れられてる、うん。みんな僕を誰も覚えてない。
うん。
で、それは確かに本当に覚えてなかったんですよ。
うん。
みんなもう、あの、ちゃんちゃんと思ってたわけですよ。
うん。
あの、息抜きあげたーって。イケイケの話解決したねって、
うん。
でも、あれはセットだったんですよね。
あ、
だけど、長尾さん自体も書いているのに忘れてました。
うん、
でも認めたぐらい。で、私も実際は、本読んでたはずなのに、うん、僕のところでアプローチしてくれたのが女の子だから、その子あげた、うん、だから僕のミスでもありますよね。
まあ、お兄さんのことは気づかなかった。
そうですね。アプローチしてくれた、だから、その、
でも早く言ってくれると分かんないですよね。
だからきっと迷って探したんじゃないですかね。
あ、井口さんどこだ。
うん、まあ僕を探したのか、その女の子を探し尽くしたのか。
ああ、なるほど。
だからきっとナイトとしてボディガードとしてすごく探し回ったんだろうなって。
うん、ああ、普段妹はもう上がっていたと。
そうですね。だから逆に言えば扱い方が怖かったですね。うん、
ああ、そう、
もしかすると、一歩間違えば、その男の子は僕の最大の敵になる可能性あるし。
ああ、恨みに思って。
そうですね。もう、だって引き離しちゃったっていう状態になるんです、うん、変な話、あの、呪われた存在でも、兄弟でいた。
うん、まあ、それはそういうことですよね。
ということを考えればね、僕がそれを片割れにしてしまったっていうことになるから、うん、
兄弟愛はかなりあの深いという。
深いはずですから。だから、ものすごい緊張感はありました。だから、そのオフ会が、で、僕はあの、その他のオフ会では絶対流さないのに、その日に限って、納涼夜会ということもあって、
うん、
おどろおどろしいバックミュージックをかけながら、やってしまったんです。
あ、そうなんですか。
はい、僕も今でももう、わかんないです。で、その場所、あの、まあ、大手のカラオケボックスさんを借りて、うん、今でも忘れてた。僕何にも頼んでないのに、もう、カラカサの看板の、を作られちゃって。もう誰も言ってないのに、それでいつもやるのは上の方のビルの上の方なんです、うんうん、その日にかけて地下の部屋なんです。
ああ、こもりそうですね。
もうね、シチュエーションがもう、なんだろう、いつもやってるのに、全然違うシチュエーションで組まれちゃったんですね。うん、
ああ、
だから、例えば来るクライアントさんが、うん、先生、あの看板、先生でお願いしたんですかって言うと、全然、もう完全に妖怪なんですよ。
なんでそんな余計なサービスをその
カラオケ。わからないですね。だから、まあ、確かにね、100歩譲れば納涼夜会って言うから、ちょっと 怖い話は済んだろうなってのは分かるとしても、うん、何も言わずに、
うん、
やってくれる過剰サービス、
うん、
ともしか思えなくて、またそれでまた面白いもんで、僕の会っていうのは席順をくじで決めるんです。
へー。
だから例えば長久保さんだろうが誰だろうが席順をくじで決めるんですが、
うんうん、
その時僕が話しててそのテープとかを置いてる場所に集まっちゃいました、うんうん、長久保さんたちが。
ああ、なるほどね。
ね、霊能者が集まっちゃった。だからみんなの間に入っちゃいました。で、動けないねっていう、
うん、
うん、いうぐらいになっちゃって。
へ
ー。だから、なんだろう、もうみんなで、その、同時に、あの時はだから臨戦態勢に入ってましたよね。ただ、その、長保さんなり、あの、他の霊能者も、もう僕のバックアップに入ってくれて、
うん、
要は僕のところに来たんだから、頼ってくれたんだから、
うん、
ゆうさんなんとか、っていう話になって、だから、本当に説得の、超説得ですよね。今度は。
霊に説得をして、うん、それで、霊界への道筋を教えて、うん、自ら上がるように促すんです。
その女の子の姿を見せたんですよ。上がったルートの。
あ、こんな風にお前の妹上がったぞ、うん。
それだけを見せたんです。
うん、
そしたら、ついてくっていう。
うん、
だから、上げたというよりも、上がってったって言った方がいいのかな。
自ら上がった。
はい。結局、探してるんですよ。上に行くのも探してることなんですよ。
うんうん、
だから成仏という認識ではないかもしれません。
ああ、自分はまあ付き添いだから、うん、ナイトだから、
妹がそっち行ったんだから、自分も行く。だから、一番敵対しない方向にうまくなったのかなと思います。う
ん、あ、
除霊でも成仏でも浄化でもないし。
なるほどね。それで、生き人形事件というのは、その女の子の霊が成仏し、男の子がそれについていき、
はい、
一応解決したということなんです
か？そういうことですね。本がそれで出版、無事にされて、
うん、
その去年の夏の納涼会の後も、何かしらの災いは、とりあえず起きてなかったので、
うん。あ、起きてないんですか？
起きてない。まあ、起きてないです。だから、それで一旦終わったかなと思った後に、稲川さんに、うんうん、まだ終わってないんですよねって、山口先生の関係でお仕事やらせてもらった時、
うん。
稲川さんに言われたのが、その後なんですよ。
ああ、まだ終わってないんですよ。
はい、
でも考えたら俺、ゾッとしたんですよ。数体あって、それぞれに霊、浮遊霊が入ってるとすれば、霊の数は12、3体いるわけですよね。はい、上がったのは2体だけですよね。
そうですね。
その子たちがあっちこっちでまだ、調量ばっこしてる可能性はあるということですか？
そうです。呪い面がたくさんあるのと同じですよね。
いやー、それ大変ですね。
それが人型をした呪い面だと思ったり、狐型した呪い面だと思ったら。
そうですね。じゃあ、もし、まあ、実際人形そのものはほとんどが焼けてしまったとしても、うん、入ってた霊たちってのはまだいるわけですよね。
だからそれを、それこそ触らないようには僕は気をつけてます。
どうなんですか？霊の、
紹介されても。
として、なんかもう一回生き人形にかかってみたいという気はあるん
ですか？正直言います、こんなこと言うとゲスかもしれませんけど、
うん、
得しないんですよね。
あ、
こんなハードなことなのに、
うん、
得しないなっていうのはすごくありました。確かに夢に出てこられたり訴えられるのはすごくわかるんですよね、
うん、
ただ
気持ちがね、
ありがとうで終わるのは事実です、
うん、
だから怖い思いの割に他の霊現象の処理の方が楽だなと思ったわけです。物語としては。
やっぱハードなんですか？
ハードですね。やっぱり、うん、思いがだって強かったじゃないですか。そのスタートからして、その、例えばそのメディアに取り上げられたり、
うん
うん、ね、僕はその、何かしらの能力だと思ってます。彼らのね。
あ、
で、出版が止まるわけですよ、
うん。
そんなことが、例えば我々のビジネス上でも起きたら、うん、と思うじゃないですか。
お岩さんも結局架空の話なのにあんだけ立たるっていうのはやっぱりそのいろんな人の想念とかがこう堆積していって巨大なものになってるじゃないですか。
はい、
あれと同じように、
はい、
生き人形もこの30年、
はい、
稲川さんが語ることによっていろんな人が共有していろんな人の思いが積み重なってもう巨大なものになっていたと。
と僕は思いましたね。結局、うん、皆さんが思う生き人形が別々なんですよね。稲川さんの話を聞いて、うん、皆さんが各々の生き人形を想像しちゃうんですよ。
うん、
これが、話で聞いた怖さだなと思うんです。漫画で見ればみんなが一致したものを想像するんですけど、
うん、
話っていうのはそれぞれのイメージでの生き人形。だから、どんどんどんどん巨大な人、うん、生き人形像になっていく可能性ってのがあったのかなって。
ああ、それで非常にちょっと苦労した。
そうですね。だから皆さん買った本はうちに置いとけなくてすぐ売ったとか。人にあげたとかいう話がすごく多いです。生き人形の最初の話。
あのコミックはやばかったですからね。
あのコミックは本当に、うん、いろんなこと買った人自体があるというぐらい言われましたんで。
うん、そうなんですね。うちの神さんもなんか、はい、友達あげたみたいですけど、ね。う
ん、なんか皆さん、なんか不幸の手紙みたいに。だから、それ自体もだから本当不幸な話。確かにまた、あの、いろんなことが飽きた、うん、起きた実証みたいなものを書かれている部分が多かったですからね。う
ん、いや、僕はね、生き人形すごい好きでね、あの、ABC でそのスタジオで、生き人形事件が起こったスタジオね、当時僕はビーバップハイヒールってしょっちゅう呼ばれていて、ハイヒールさんの番組なんですけど、そこで、ね、妖怪とかについて解説した、ユーマとか解説してたんですけど、で、帰りがけに、そのスタジオを覗かせてもらって、そまだお札が貼ってるんですね。もう変色したお札が。それを剥がそうとするとみんなが止めるんですよ。で、なんてことするんですかって言うんだけど、いや、剥がしてみないとわからないじゃんね、実験。剥がすと、やっぱ男の子人形の霊が出てくるって言うんですよ。いやいやいや、そんなのだって、じゃあ実験で剥がそうよってみんな止めるから、結局剥がせなかったんですよ。本当に生き人が出るかどうかやってみればいいじゃないですかね。そしたらその後ね、僕ね、あの、当時、あの、カンテレ、当時ね、まあ、ABC で仕事やって、カンテレ近くのホテルに泊まってた、常宿に泊まってたんですけど、そこでね、ちょっとね、結構エグかったんですよ、はい。寝てて寝れなくて、夜中2時ぐらいうとうとし始めて、こうベッドから手を出して、こう寝てたんですね。こうはみ出る感じで。うん、こう出て、パッと目が覚めたんですよ。変な感じがして。そしたらガチッってこう捕まえたんですね。
下から
捕まえて、そしたらその掴んでる手を見たらこういう、人間のこの関節とかないんですね、うん。ツルツルしてるんですよ。でもう速攻で謝りましたよね。お札剥がそうとしてごめんなさいみたいな。
それは男の子の方
でしょ。男の子でしょうね。うん、掴んできたんですよ。いやだから怖いな。
実際の肌触りを感じた人間ですね。
そうですね。冷たい、あの、ちょっと、うん、あの、硬い感じがします。
人形の方の生身をね。
そうそうそう。
それはでも、僕からすると貴重な存在、あの、体験ですよ。
あ、そうですか。
だって僕らが体験するのは霊体のことです。
ああ、そうですね。
本体は僕らには来てないんですよ。
本体は本体で動いてるんですかね。
動いてる。だからのことだと思うんですね。
ということは、中身の霊体と人形そのものが 霊体化したような、うん、
そうですね。要は、体がないわけですから、うん、その物質的な体として使う要素があったのかなと思います。それで、その必要性としてね。
中身が上がっても、じゃあ本体だけで動けることもあるんですか？
そうですね。あのね、見えない人間に対しては本体がついた方がいいんじゃないですか？
あ、そうか。
霊が見えない人に霊で出てたって分かってこないですから。
じゃあ、その時は人形を使うわけですか？
そうですね。だから、それが、きっとできた存在なんだと思います。
でも中身は成仏しても、本体がどっかに残ってれば、それを使って何か他の霊がまた悪さするとか。
うん、そうですね。いや、あの、男の子がその番組中にほら、ワープしてる状態も考えてみたら、その、突然人形として手で掴まれたっていうのと、ある意味一致する部分かなと思うんですよね。
そうですね。うん、
部屋に急に現れる事態は、
じゃあ、どっかの悪霊が生き人形の本体、生き残ってる本体を使って悪さをするってことは今後も可能性としてはあるんですか？
まあ、私はあるんじゃないかなと思います。だから、まあ、接することがないことを望みますけどね。
私でも、稲川さんがまた、続きあるようなこと言ってたってことは、多分また何か事件が起こる可能性もあるんでしょうね。
ですね。いや、何か持ってるんですよね。稲川さんきっと、その情報、状況。だから、まあ、彼の中で今、きっと、もしかしたら頭の中でまとめてってるのかな、とは思いますけど。
なるほどね。
ただそれに関して、うん、まあ、長久保さんはもう書きたくないって言ってる
し。じゃあ、スリーを書いたらどうなんですか
ね。いや、書きたくないって、もうずっと言ってますね。
俺、長久保さんに呪い目の話はみんな書いてもらいたいんですけどね。
ああ。
禍々しい話は長久保さんにみんな担当で書いてもらいたいから。
長久保さん自体が、ほら、ちゃんと分析しながら書くんで、結構、
辛いんですか、肉体的に。
辛いだと思います。あの、もっと、わっと怖い漫画って描ける人だったらね。
ああ。
いいのかもしれませんけど、ちゃんと分析しながら、その、資料的な要素で描き始めますから。
ああ、じゃあもう、完全に、じゃあもう、入っちゃうんですね、
そうですね。よく調べて描く人っていうのは、だから大変なのかなって。
うん、なるほど。うん、
いや、だから、生き人形と呪い目はきっと、相対的にもこの、うん、大物としてきっと僕は、あるのかなと思います。それで、残された人形たちっていう人、
どっかに。
僕、題材としては、残された生き人形たちっていう題材が来るのかなと思うぐらいです。
どっかに生き残ってる人形がいる。
はい。
あるいは、元入ってて、浮遊してる霊がいるっていう可能性があります。
その浮遊したものは、きっとね、何かのね、物質的な宿主をきっと見つける癖があるんで。
いやいや、一時期ね、なんかね、マニアの人が、生き人形に呪い面被したらどうなるんですかっていうのがあってですね、ジョジョの奇妙な冒険みたいになっちゃうんじゃないかなっていう。
ああ、そうですね、このガチャンと。
ハマってね、実体化しないでねっていう感じ。
その強力さは、きっと、電話者たちには。
僕が見つけたらすぐ電話します。
いやいや、それはきっと、通じないと思います。電話が、私には通じないと思います。
通じないですかね。じゃあちょっと最後15分間ちょっと霊とか死後の世界に関する質問コーナーに変えますね。
山口敏太郎の日本大好き。
痛い。カラスの指。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログだ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン、まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
はい、最後はちょっと死後の世界とか霊界とか霊に関する質問コーナーにしますので、どんどん皆さん手を挙げ てください。死後の世界とか霊界とかに興味ある人、どんどん聞いてください。はい、じゃあ一番、
この中でなんか悪いのついてくる、
もうセオリー通りの質問だよね。
いやいや、
君この中で誰がついてますかっていう、もうありがちな質問。
いやいや、それを言って言いっぱなしで終わっていいのかなってね。
悪いこと起こりそうな人。悪いこと。そう、脅かして終わり。
そう、うん、基本的にね、僕の考え方っていうのはね、もしね、見えても、何とかしてやらないときには言わない方がいいと思う。考え方。昔、ギュボアイコさんがよくやっちゃった、飛行機でわざわざ来てくれるクライアントさんに、あんた大変なのついてるわよ、早く帰って撮ってもらいなさいって言って、その人が飛行機で帰るときに、すっごく怖かったって。それはそうですよね。取ってくれないの？すごいのついてる。うわぁ、怖い怖い、私には取れないって言われて、飛行機で帰る気持ち。もうこの飛行機は落ちんじゃないかっていうぐらいの恐怖を持ったっていう話を本人から聞きましたから。だから、もし僕がね、ここで例えば誰だよって言ったら。
つまりじゃあ、すごいのついてる人がいるわけ
ですね。まあ、そこまでの人じゃないだけで。
あ、そう
です。でも、何かしらついてることが多いですよ。どっちかというと、ただそれが災いになるかどうか、それが たまたま軽い通り魔的なものなのか。
街、ですれ違ってついたとか。
そうですね。だから、自然に外れるものももちろんあります。だから今こうやって見ると、僕は大きい、災い系のものは感じないかなって思いますよ。だったらここできっとね、ものすごいこういう話を題材で話したとき、相当ざわつくと思うんです。例を背負ってる人がいたら。同調するってあるんですね。反応しちゃう。
じゃあ大丈夫ですね。
と僕は思ってますね。皆さん自分でちょっとやばいんだよっていう人は逆にいますか？
毎月いるって。
毎月いるって。
毎月いる。
会社の、コンサルみたいな人が力を持っていて、毎月こう個別で面談してくれるんですけど、毎月面談の。
その時、面談でその話題まで面談してくれてね。コンサル
で。そういった人じゃないんですけど、そういったことができるっていうところを私の方で引き出して、それで、そういったなんか、コンサルの話をするっていうのが面白いんで、ついつい毎月いますかみたいな。
そういう話をして
る。はい。
どうなんですか？
で、いるって言われた後どうしてるんですか？
その後一応、取ってくれるんですけど。
でも、毎月いるってですね。
毎月、ただ、
拾ってきちゃう。
お話の通り、やっぱりこう、普段、生活してればこう拾ってきちゃうっていうか、ネガティブなことを考えてると、 拾いやすいんで。
っていうことをやってるとって言いそうよ、よし。何をやって
るその、できるだけポジティブに。っていうような話ですね。
そうでしょうね。
だから僕は、クライアントさんには、やることはね、例えば、つきやすい人っていうのは僕の中でコンセントがあるイメージなんですよ。うん、だからそのコンセントを抜いた状態だけでしとくと、またそこに差し込まれるっていう。ことにつながりやすいんです
。よく塞ぐって言います
よね。僕はだからそれを塞ぐんですよ。その穴を塞いちゃいます。
そうすると憑依されないんです。
されづらいです。相当されづらくなります。だから、取るっていう話だけじゃダメなんですよ。取るだけだと、これ抜いてるだけです。
またじゃあ新しいのが来る。
そうですね。だからそれが変な話、巨大化してくることもあるだろうし、コンセントが何口コンセントに変わることも起きうるかなと思うんですよね。だから、本来は取ったら塞ぐ。というのが本当はベストです。だから毎月つくっていうのは、うん、まあ言われてる際ぐらいだったらいいですけど、うわっていうのがもしついたとき大変なことになりますね。
で、そうですね。私の個人的な話ばっかりして恐縮なんですけど、うん、それであまりにも毎月来るんで、一応こういったのをもらってるんですけど、
うん、
で、これに一応入れといたみたいな話らしいんですけど、
うん、
そこら辺の信用性どうなんですか？
いや、僕も人様のことを言う勇気がなかなかなくてあれですけど、僕はだから自分でも作ってますよ。うん、自分でも作ってます。モリオンという石を入れたりして。だからこれはもうハジャ用で。だから僕は仕事をやるときは、この、ブレスレットと、あと、まあ自分で、昔もう30年ぐらい前に作ってもらった指輪があって、これは僕の中でエネルギーを蓄えておくんです。自分のエネルギーが弱ったときに、ここが補助体のような感じで出すぐらいのつもりで。だから何か一つエネルギー媒体、か、ハジャンの役目をするようなものだったらいいんですけど、それは、うん、私がそれを見て、ないですねって言うわけいかないもん。
でもね、はっきり言えるのは、霊能者でちゃんとしてる人は、それでやってるよ。本当に腕がいい人は。俺、インチキのやつも合ってるし、本物も合ってるけど、お坊さんになってるとか、うん、まあ、ね、神楽さんみたいにプロでやってるとか、宮司やってるとか、それなりの職についてるから、それで食ってないということは、やっぱりさほどの力ではないというのが、僕が取材した経験で、だからまあ、ちょっと得意なぐらいじゃないみたいな。
そうですね。
逆に俺ら作家の方が強いぞっていうところがあるからね。
変な話ね、うん。本職でやってない人って、まあ、胸張る人いるんですよね。私はお金取ってない。でも、その分、逆に言えば責任感ないんですよ。
うん、
だから、言いっぱなしやりっぱなし、
うん、
っていうことが許されると思う方がいるし、うん、それで、素人の方ほど残酷なんですよ。
なるほどね。
平気で怖がらせる。うん、脅かす。で、僕らはそれをやっちゃいけないと思ってるし、まあ、もちろんいますよ、同業者でもいっぱい。
うん、
うわ、大変なもんついてるって、じゃあ何言ってたら言えない人がね。
うん。取れないとかね。
取れないとか。これはちょっとお金かかっちゃうわとかね。そういう人はいっぱいいますけど、ただ、うん、やっぱり、脅かすだけじゃダメなのがきっとプロだと思うんです。
うん、
霊能者かな。霊感の強い人と霊能者の違いは取れる力ですね。
うん、
結局、霊感の強い人っていうのはやっぱりいっぱいいると思うんですよ、世の中で。よく女の子でもね。そういうのは、霊感の強いっていうのは僕の中では基本的にアンテナが強い。受信力が強いと思ってるんです。だからそれは霊が見せてることかな。
でね、俺も芸能界でいろんな仕事やってて思うんだけど、スペックっていうドラマがあったように、スペックホルダーみたいなのがいっぱいいて、で、僕ら作家とか芸能人とか、まあ、みんなスペックホルダーなんですよ。で、割とアマチュアでやってて、芸能者とか行ってる人たちを見ると、へって笑うぐらいの力の人しかいなかったりするんだよね。だから、そこまでやれるんだったら、あれじゃない？プロのスーパーサイヤ人の世界まで上がってきて、俺らと互角にやれるっていう感じなんだよね。だから本当に俺力強い人っていうのはね、作家になったり、芸能人になったりね、あるいは霊能者プロであったりね、ちゃんとね、真剣なガチの喧嘩できるところまで上がってきてるはずなんだよね。そこまで行ってないレベルの人が趣味でやってるっていうのを、あまりにも信じすぎちゃうとちょっと危険な感じは。うん。だからまあ参考程度に聞いておくみたいなのが無難って言えば無難かな。うん。
そういうことしてなくて。
あともう一つ、そういうブレスレットって浄化が必要ですからね。つけっぱなしは吸いっぱなしのノンスベルと思ってください。吸いっぱなしでパンパンになったものを置いといても何の役も立ちませんから。むしろ体に入りますから。
神社の川とかで洗うんですよね。
そうですね。やっぱりあと、政治で炊く。煙巻くとか。 それはやっぱり持ってる人の自己責任かなって、ずっと永遠だと思ったらきっと、何のためにやってんだったら守るためじゃないですか。で、守るっていうのはきっとね、弾いてるわけだけじゃなくて、やっぱり吸い込んでくれてるっていうのもあると思いますので、その時はだからそれを、やっぱり月光浴させるとかね、そういうのもやるべきですね。
じゃあ他に質問のある方いらっしゃいますか？はい。
私は 見たりとか聞いたりとか感じたこと一切ないんですけど、
はい、
なんかすごい間がいいというか、びっくり、一番びっくりしたのは、震災の日に、千葉から東京に出かける予定だったんですけど、バスに初めて2回も乗り逃したりとかして、じゃあ家行ってみようって言ったり、で、その時も親にも出かけることを伝えてたのは、大丈夫って言って、全然家いるみたいな感じの時とか、ちょっとあんま良くない話なんですけど、新宿とかであんまり、なんだろう、電車が止まる前に、その一歩前で帰れちゃったりとか、
間がいい
ことが。
間がいい。これはどうですか、
まあだから、運がいいっていうことですよね。それも、例えば、ね、プラス要素、無意識のプラス要素で働いてることっていうのは、あなたが、その、守られてるっていうことを考えていいんじゃないかなと思いました。
会ったことないおじいさんが夢に出てきたりとか、したことが小さい時あったり
その時の会話っていうのが覚えておくと一番いいよね。
そのおじいさんが眠ってる神社の、なんか池の鯉の口に吸い取られていくっていう、そのおじいさんが鯉の口の中に入っていっちゃって、入っていっちゃったみたいな感じの、会話とかした覚えがないんですけど。
もう解釈はどうしていいもんだろう。スポッと入っちゃったんですね。それは僕でも解釈をどうしていいもんか。きっとみんなの解釈がバラバラだなと思うような内容
です。それは心理学者で任せた方がいいかもしれない。
まあそうですね。ちっちゃいおじさんの類になっちゃうのかな。ね。でもなんかそれで怖いとか気持ち悪いとかなかったでしょ、だったらその悪い話ではないかなと思います。
いいことだと思いますよ。
そういう人間っていうことなん
です
か、
運がいい人、
運がいい人、いや、そういう人はいますよ、運がいい人、それから体の自己再生力の強い人間、こういう不思議な人もいっぱいいます、病気になっても、通常の人が同じ病気になっても回復力の差が歴然とするような人、
傷がね、一晩で治る人ですね、
はい、俗称狼男と言われてるような人。
日本陸軍でも、日本陸軍でもいたよね。不死身の小隊長だったっけ。不死身の小隊長って言って、怪我してもすぐ翌日、先生に復帰できる人。傷の治りが異様に早い人がいる、
ね。います。
あと他に何か質問ありますか？何でもいいですよ。死後の世界でも、に、はい。
ああ、
で、霊が見える、どういう形で見えるのか、あるいは上がった後はどういうふうな感じで見えるのか。
ああ、その現世界がっていうんですか。まあ、僕も霊になったわけじゃないからね。
ご自身、神楽さんが霊をどういう形で捉えてるのか。
僕の中では、最初の頃はね、全く普通の人と霊は半透明で見えます。
半透明。
半透明で。だから後ろが透ける状態だから分かるんですよ。でも一番最初見えた時は、僕はその、中学生の時に見えた時は、駅の周りにたくさん、駅の前にたくさん人がいたのが、今でも覚えてます。それは、普通の人と半透明の人です。で、霊は僕に半透明として見えて、なおかつ、霊と目が合うんです。半透明な人は普通の人からは人と見えてないから、目が合うことがないんです。だから彼らは目が合った段階で僕を見える人と認識するみたいです。だからそれで、まあ、最初はついてこられて、すごく声をしたっていうのがスタートなんですけど。
ああ、最初はそういう感じ
だね、だって突然見えたんです。人が多く。
カラーで見えることはないんですか？
カラーです、それ
は。カラーで
原色カラーです。
でも、透けてるんですね。
透けてます。だから、ほら、映像とかであるじゃないですか。今のトリック映像。今のこの時代のトリック映像が多すぎて、みんなね、それこそ本物が一切わかんなくなっちゃった時代ですけど、やっぱりでも、確かに半透明で後ろが透けてる。だから、すごい半透明でもないんですよね。
ああ。
だから、ちゃんと唇の動きも目の動きもあるぐらいですから。
うん、
だから、そういう存在で、まず霊として認識しています。それで、うん、まあ、あの世という認識って、まあ、こればっかりはもう、僕もそこまでは到達、ちょっとさすがにいけない世界であるから、あれですけど、やっぱり、うん、あの、その生きた人の、そのまま投影されるのかなって、ね。
死んだ時の服装で出るんですかね。
あのね、要はボディースーツですよね、霊ってね。
お
この肉体は。だからきっと見る人のイメージの子だと思います。
じゃあ人によってその霊体が着てる服は違う可能性もあると
思いますね。
あ、
うん、結局ボディースーツのようなものを脱いでるわけですから。霊魂になった段階で。ただ、じゃあ霊魂で来たってわかんねえだろ
う
って。
うん、
だ変な話、オーブ、さっき君が写真で持ったオーブ。オーブでは映る。ただそれが知ってる人だとそれオーブがその人の形になるってい
う。うん、
だから、こんなこと言うとあやふやな世界かもしれませんけど、やっぱりイメージの部分っていうのがかなり非常に重要かなと思います。
うん、
例えば、その死んだ人のイメージがなければ、例えば事故現場に行ったってあんまり怖くないですよね。
まあ、知らない人だったらね、うん。
その現場を見た人にとっては、
うん、
その場っていうのはすごく生々しく残りますよね。
血の匂いは結構世界中に。
します、します。僕なんか中古車の車見に行った時に、開けた段階ですんごいわかりますもん。それで、僕、その知り合いの中古車がいたんで、これ、事故車だろと、イエーって言うんですよ。それこそね、事故車の方が綺麗にしてるんですよね。
ああ、むしろ。
むしろ。事故じゃない車の方が手抜きなんですよ。
ああ。
で、すごい、綺麗だったんです。そしたらもう、結集っていうんですか。
ああ。
もう開けた段階で。
肉片とかがどっか隙間に入ってたりするんじゃないですかね。それは腐った匂いとか。
そうですね。
血が凝固した匂いとか。
いやね、もうね、残ってる木なんでしょうね。木を含めて残ってるもんだと思うんですけども、血はきっとね、綺麗にしてあるはずなんですよ。シートについてたりするわけもないし、ただ、
うん、
それをもっと僕はだから掘り下げて見ることはしなかったんですけど、そこにきっと運転席か助手席に、うん、僕には女性のイメージがあった車ですけどね。だから、うん、あ、中古車怖えなってすごい思いましたし、でもそう言ったら今、賃貸だって、
そうですね。
みんなそうですからね。
じゃあちょっと一旦締めますけども、これは、レギュラー放送はこれでおしまいで、あと少し延長戦は15分ぐらいあるので、まだ質問をいくつか受け付けましょう。ということで、今日は日本大好き、これで終了ということになります。どうもお疲れ様でした。
おつろり夜空を見上げた、まだ諦めきれないとつぶやいて歩き出した。そして寂れた街角で出会った、We are the G-Sweeper, We are the G-Sweeper。今夜もまた街が呼
んで。はい、延長戦でこれは YouTube と iTunes ストアだけなんですけども、レギュラー放送のラジオでは流れませんので、もっと過激なことを聞いてもいいですか。何でもいいですよ。はい。
基本的なことから。
基本的に、はい、何でしょう。
霊能者っていう人や、うん、宗教が、
はい、
ええ、それぞれに、なんか、
ええ、
まあ、霊界とか、幽界、
霊
体とか、
はいはい、
アトラス、アストラル体とか、
ああ、いろいろ言いますよね。
いろんな用語があって、
うん、
で、また世界観も、
うん、
まあ、霊界の上に、
うん、
まあ、進化神の世界があるとか、
うん、
っていうのがあるんですけど、まあ、選択を人によって、
違いますよね、人によって。
個人的には、
ね、僕はね、おそらくいろんな霊能者さんとか研究家さんがいると思うんですけど、うん、はっきり言って僕ってそういう知識は本当に薄いです。だから専門用語を並べることもあんましないです。これは、まあ、南郷さんたちともよく話したんですけど、うん、要は僕は実践できちゃった人間なんですよ、
うん。
だから神社やお寺にもそんな詳しくないし。
研究家じゃないですか、
ね、ないんです。だから最初から見えちゃって始めた人間なんです。だから、基本的に知識は後付けです。勉強した、しました。
死後の世界とかも見えるんですか？
そうですね。そっちの方、だからそういうことから始まっちゃったから、
うん、
だから、 とても他の人とちょっと入り口が違うなっていうので、まあ、いろいろと悩むことはありましたけどね。
この霊視できるように、今、例えば霊界とかも見えたりするんですか？
うん、そうね。まあ、霊界を見るっていうのは結構、まあ、見ることは見えます。だから僕の場合、呼び出すことですよね。
まあ、そこから霊を呼んでくるというか。
何丁目何万字をある程度確認して、うん、その人の霊を呼ぼうとして、それで、うん、成仏してない人は呼ぼうとしたとき呼べないんですよね。
呼べない。成仏してない場合
は。してないときは。自爆霊になったりする。
ああ地球上にいる場合はまだ呼べないんですか？
うん、場所にね、がっちり食い込んじゃって動けない自爆霊になってしまった霊は、あの世から呼ぼうとしても、まだあの世に上がってない存在です。
公開録音を無視した。
いや、急にドラクエ始まったのかなって。
ドラクエの部分流せない、ね。後で確認するけど。
激しい
やっぱりですね。じゃあ、他の宗教家がいろいろ見えてる、うん、あれはちょっと頭の理論が先に行っちゃってるから。
だから、いや、もうだから、いろんな学者さんとかの場合はいろんな考えがありますよね。その、昔だってほら、エクトプラズムとかね。
吐く人とかね。
うん、いろんなほら、それこそ専門用語だし、専門的な知識で照らし合わせる、解釈をしようと、説明しようとする部分っていうのがあるじゃないですか。うん、だけど、ほら、僕の場合は単純な作業なんですよ。例えば依頼されたら例を見つけて、あここにそれも聞く前にある程度言える状態でいないといけないって、うん、情報を聞いてから言うのは下手れだと思ってるから、うん、だからお願いしますと言われて、あここにいるじゃないっていうのを先に言うようなぐらいの、うん、だから実践系の僕は仕事やってるもんで、申し訳ない、今の秘密質問に対しては僕一番不向きかもしれない。
あ、
逆にね、だからあの世があって霊界誘拐があるのは知ってるし、で限界とあの世の間に悪空間っていうのがあるっていうのも知ってます。だから悪空間っていうと何人でもあるんだと思うけど、きっとそこが一番あやふやな場所。
ちょっとそこ何回もなまたドラクエになるのかな
っていう感じかなと思う。だから、僕はこれ今逃げ工場に聞こえちゃうかもしれないけど、僕は意外とだから専門用語並べるタイプの仕事はしてないんです。だから、理論で、あだこだって、どっちかと、言ってないパターンですよね。
そうですね。魅力で見てると。あれだと思いますよ。宗教家とか霊能者によって、霊界の仕組みは違うっていうのは、多分本当のものだと、全部共通のものなんだけど、その人が自分の大脳で翻訳してるから変わってきてるだけであって、その人の主観とか知識が入っちゃうんだよね。
だと思ってます。
だから本当は同じものを見てるんだけど、表現が違って、そこら辺にあるのかなという気はします。だから誰が嘘とか誰が本当ってことではなくてね。うん、あと、真ん中の方、はい、何か手を挙げてください
。霊が高かったやつ、一番ひどい
です。そうですね、まあ、多々ありましたからね。
霊の高
か
ったやつ、一番ひどいやつ。
いや、だからそういう意味では、どうだろうな、僕が漫画で書いてもらった内容では、キツネツキっていうのがあるんですけど、本当になんか中学生の女の子が四つん這いですごいジャンプ力が本当に上がるんだなってのを見たことがありますね。だから狐つきとかいう言葉は聞いたことありますでしょ。だけどほら僕もそこに接するまではほら所詮なんか規制を発する気候ぐらいかなと思ってたんですけど、腕力というものも凄まじくなります。
そう
です。それで、要は、完全に動物化ですよね。動物に、もう、変身してしまうぐらい。
動物は、犬神とかすごいきついですからね。
きついです。完全に可愛い女の子が、変な話、男の、大の男の人は飛ばされました。一振りで手の。だから、なんだろう。僕が一番苦戦したのは、それ三人がかりぐらいでやった記憶がありますからね。霊能者が。だから、やっぱり狐付きと言われても、その狐はもう、神の眷属の方に入ってるレベルでしたから、ただ、人間の悪霊の方がまだいいかもしれないです。
なるほど。
やっぱり僕らがね、僕なんかが一番手出せないのは、やっぱり神のに属してる相手にはやっぱり何もできないですよね。例えば、変な話、死神でさえ神の一族なもんで。
死神ってやっぱり見られたこととか
ありますね。
どういうビジュアルをしてるんですか？
もう僕が見たのはそれこそ僕のやっぱりそれが感性がちょっと入ってるかもしれないけど、骸骨ではないです。
骸骨ではないんですか？
ない。ただオレンジ色の頭巾みたいなものを被ってました。
オレンジ色の。
はい。それで、落ちくぼんだ目、ギョロ目の人ですよね。男の人ですよね。
ああ、なんか日本の古い死神像なん
で。そっちの方でしょうね。
ああ。
うん。だから死神と言われてる、まあだから、うん、ドクロに見えるっても不思議ないのかなと思いますけどね。
うん。
ただ、僕が見えたのは釜でもなく、本当にあの、なぎなたみたいな。
へ、
なぎなたの短めのやつを持ってる感じですね。
あ、そうなんだ。
うん。で、やっぱり、死期の迫った人についてることっていうのは実際何か見ましたよね。
あ、
うん、だから、死臭がするという。だから、おそらく死臭はきっとその人から走ってんじゃなくて、その死神から走ってんのかなって感じをしたぐらいですね。
なるほどね。
あの、死臭の話になるとね、本当に、あ、僕、友達に行って、ね、台所にそのうち立った時、あ、この近所で誰か死ぬよって言って、
うん、
もすぐその日の夜、葬式、通夜になったうちがやっぱありましたから。うん、
通夜とか。ベテランの看護婦さんでこの人が死ぬのは分かる人
が分かりますよね。病院の人なんて、関係者なんてのはもういろんな経験してて当たり前って言われてますからね。
うん、
昔なんかあの、重いカセットテープのスイッチがガチャンとなくなった後ね、入る現象っていうのを医者と看護さんが、うん、体験したって僕のとこ来た人いますから。あんな重いスイッチ、昔のカセットテープって重いじゃないですか。ね、あれが鳴るとは思う。それでそこの母親が、あ、息子の好きな歌だったんですって言われちゃった日に、はもう医者も看護師さんも背筋が伸びたって言うん
ですよ。ちょっと悲しいけど怖い話ですね。
怖いですね。で、だからお母さんにしてはもう感激の場面なんでしょうけど、
うん、
医者にしてみれば、
うん、
目の前にいる人とのもう狭間ですよね。狭まれた状態、
うん。
だから、でもそのぐらい、もうあの、ほら、亡くなった部屋から呼ばれるなんてのは、もうザラだって言うし。
ああ、ナースコールね、
うん。僕、それから、ちょっと大きい病院で、エレベーターでね、まあ、2階で止まっちゃったことあるんですよ。夜お見舞いに行って。そしたら、そこって手術ばっかりの、こうやってフロアなんですよね。
2階が手術。
うん。誰も止めて、誰もいないんですよ、真っ暗で。おかしいなと思って、それを下がってたら、閉まるときに、このぐらいでガン、ガンガン、ガン、ガンガンって言うんですよ。え、ガンガンってことはどういうことだと思う。そしたら、ちょうどストレッチャーサイズですよね。
お
もうさすがに、その時だけは僕はね、一番奥まで下がりました、こうやって。うん、それで、もう入ってくるものを確保したけど、入ってこないです。だから気がついた段階で向こうはもう、やめなんでしょうね。いや、その時だけは上がっていく最中も、すごい緊張をしたぐらいです。本当に、ぶつからないと、あの音はしないじゃないですか、エレベーターの音は。だからやっぱり部屋に帰るっていうことだと思うんですよね、手術で亡くなった方は。
部屋に帰りたかったん
ですね。部屋に。だから僕これ病院の関係者、まあ全部じゃないと思うんですけど、一部の人から聞いたんですけど、個室ってありますよね、病院の。亡くなる人に、最後に一回そこを入れて亡くなる人ってのは結構いるんですけど、その部屋って壁紙を変えることがあるんですって。
うん、
死ぬ人って天井と周りだけを見てるんですよ。
うん、
もうそこしか見えないんですよ。そうすると、ものすごくイメージを目に焼き付けて死ぬんです。
うん、
それでもしその手術とか、何かもう最後に死んだ方が、例としては部屋に戻ってくることが多いんです、
うん。
最後の一番イメージ残した。だから壁紙を変えると、ここじゃないって言って変えるんです。
わ、
どこに変えるかはわかりませんけど、変える。
ひょっとしたら浮遊霊になっちゃってる。
なっちゃってる。だから病院は真ん中歩くなってよく言うんですけど、僕はね。
病院は真ん中歩く、
真ん中は霊が歩いてること多いんで。で、皆さんは霊とドボッと行き違うことを想像したらどう思います？どういうことが体に起こるかって考えたことありますか？ものすごい生命エネルギーが取られると思ってください。
そういうものなんです
か？はい。だから、持ってかれる。だから病院にお見舞い行った後ってすごい疲れることって経験したことありません？なんかすんごい疲れちゃったんだ、今日お見舞い行ってって。そういうのは交差してる可能性が多々あります。
見舞いに行って、じゃあ、こう、捉えちゃって
る、ね。捉えちゃう。だから、できるだけ端っこ歩く方が。なぜか霊って、カラカラカラカっていう霊もいますしね。キルキルキルキルって音をさせてる霊もいますから。
じゃあ、最後に、あと一人質問、霊的な話で、興味ある人いますか？霊界とか。はい。
先ほどの生き人形の時の話にもあったんですけど、
はい。
その人の念とか、
ね、
話をしていくのでどんどん積み重なって、
うん、
それがいろんな現象になっていくって、
うん、
あったじゃないですか。
と、うん、いうことは、その子はもともと、そんな悪い霊じゃないってことですね。うん、
そうですね。
亡くなって。
うん、
ということは、もともと霊というのは、そんなに悪い人っていうか、悪いものではない。
うん、まあ、うん、中にはいますけど、僕は人、人間の方が怖いと思います。
うん、
霊は、欲は、大概欲の種類は決まってます。
うん、
お金が欲しいっていう霊いません。うん、女が欲しいっていう霊もまれにしかいません。出世したいっていう霊もいません。
まあ、そりゃそうです。
だから霊が求めるものは、辛い、苦しい、助けてたんです。基本がね。うん、だから欲望に対しての対応はしやすいです。で、そういう意味ではだから霊っていうのは欲望もそんなに渦巻いてるわけじゃないから素直なんですよ。だってもう辛くて辛くての状態で出てくること多いですから。それを超えちゃってるものが俗には悪霊と言われる怨霊というものになって、それが古くなればなるほどね。だからそれもきっと生き人と同じですよね。その心にどんどんくっつくから。もう軍団に変わって音量としては強いものなのかなと思いますけど、うん、大概はピュアです。人よりピュアです。人の方が怖いです。霊を裏切るってことはあんま聞かないですもんね。
うん、
霊が後ろから押すっていうのはあんまないと思いますから。
そうですね。まあ、あれでしょうね。なんか、霊も犠牲者なんでしょうね、ある意味。
そうですね。うん、と、こっちが見方を考えれば変わるのかな。うん、だって僕はあのずっと見てきて、霊ってこうやって映ってるじゃないですか、お化けって。お化けの絵って大概こういう表現じゃないですか。
うん、
あれは僕的に言うと、ちょっと待ってって言ってる絵なんですよ。うん、あの、例えば、うん、分かってよって言ってるのがこういう風に現れてる、うん。その手の表現の、まあ、描かれ方かなと思うんです。うん、じゃあまたこうやって出てくる意味ないじゃないですか。
まあ、そこに
でもなんでみんなにこうやって描かれてるんですかって。
恨みしあったら
変え
ますよね。
恨みしあってわざわざこうじゃなくていいじゃないですか。こうでもいいじゃないですか。うん、だけどこれはこういう風に追いかけて、ちょっと逃げないでよっていう、てる姿が書かれてるっていうのは僕ながら解釈。だからそうやって考えると、そんなに怖い存在って最初から鼻から認識をすることが罪かなって。ってことは思ってる。だから僕はね、今この仕事やってて、いろんな霊能者さんとか、能力者さんがすごく災いが多くて怖いと言ってる部分あるじゃないですか。
うん、
僕は、そこまでの認識でいない部分があるのが不思議。だから人、として扱う癖っていうのがどうしても基本ベースにあるんで、
ね、
うん、
人間だからね、私、
はい、だから生き人形も関われたんだろうっていうのがありますね。
生き人形っていうタイトルにしたからミスリードになったのかもしれないですね。
そうですね。
あれは少女霊っていうんだったらもうちょっと見方が変わったのかもしれないですね。
だから人形というのが一人歩きたんですよね。
あ、その部分がね、
はい、
必要以上
必要以上に。
ただね、まあ今日はこういうことで生き人形を除霊したね、神楽さんに来ていただいて、ちょっと貴重な意見を聞きました。で、また来月もまた、あの、講座あります。で、来月はですね、ちょっといろいろ考えてはいるんですけども、まあ、講座の方で取るのは、今のところスケジュール調整してますけど、新さん、なめこさんに来ていただいて、ビッグダディに肩を揉んでもらった話をするのか、あと、竹本亮に来ていただいて、あの、火星の、あの、T レックスですね。あの、火星に恐竜みたいな生物がいると。で、ジャンプルームっていうのがあって、移民が始まってるというあの例のディスクロージャープロジェクトに関する暴露をより詳細にやってもらうのか、今ちょっと頭のある僕の方も考えております。ということで、毎月ちょっといろんなゲストを呼んでいきたいと思いますので、ではまた次回。あの、メアド書いていただければ、また代表の方にまた送りますので、まあ、ディスクロージャープロジェクトかビッグダディ、どっちがいいですか？どっちでもいいですか？あ、そ、なんかね、あの、飯田橋かどっかだったっけ？浅草橋の、なんか、ガード下の焼肉屋、ゴーってところがあって、そこでダディが働いてて、こう、うん、なんかね、こう、あ、窓があるんだよ。ダディの子には窓があって、みんな焼肉を食いながら動くダディを見れるっていう。ちょっと動物園の動物的な扱いになってくる。
動く何が見える。
それ見ながら焼き食ってうまいのかな。
うまく
ないんですよね。まあどうでもいいんですけどね。ということでまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。